お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
アボリジナルとトレス海峡諸島民は同じグループに属していると広く考えられがちですが、実際オーストラリアの先住民族は非常に多様であり、異なる文化、言語、生活様式、そして親族関係を抱えています。この素晴らしい多様性を理解し称賛することは、アボリジナルやトレス海峡諸島民のコミュニティとの交流においてだけでなく、真のつながりを築き有意義な関係を築く上で不可欠です。オーストラリアの先住民族は自身のアイデンティティと帰属意識の基盤に土地やカントリーとの結びつきを築いています。このつながりを完全に理解するためには、先住民のコミュニティにおける多様性を認識することが欠かせません。アンティーマーやアンドリュースは西オーストラリア州キンバリー地方バーディーカントリー出身のアボリジナルの長老です。先住民における多様性を理解するには、まずはオーストラリアの先住民マップを見ることだと話します。ぜひこの地図を見てほしいです。このオーストラリアの地図には約500のネーションが掲載されています。一目見るだけでここオーストラリアがいかに多様性に富んでいるかがわかります。多くの人はこの地図を見るまで先住民族にこれほど多くのグループが存在することを知らなかったといいます。それぞれのネーションが独自の言語を持っていたり、他のネーションとの共通の言語を持っており、非常に多くの言語、非常に多くのネーションが存在することがわかります。アンティーマーやアンドリュースでした。作家で弁護士、イヴォーブコミュニティーズの共同ディレクターでもあるアンティーマンヤは、先住民族と関わり、有意義な関係を築くには、One size does not fit all。つまり、一つの解決策やアプローチが、すべての状況や個人に適してないことを理解する重要性を指摘しています。One size does not fit all を理解する必要があります。地域や地方の多様性を認識し、この多様性を軸に政策や枠組み、プログラムを形成していかなければなりません。アンティーマーヤ・アンドリュースでした。カーラ・ロジャース氏はアンティーマーヤと共に活動する先住民のアライです。多様性に関する知識はオーストラリアで共有されてきた歴史を理解し、そして先住民族と非先住民族との間になぜ現在も格差が存在するのかを理解するために極めて重要だと彼女は付け加えます。オーストラリアが植民地化された当初から、そして現在に至るまで、この多様性に対する認識の欠如が問題の核心となっています。現在存在する問題の多くは、アボリジナルとトレス海峡諸島民を一つの同質のグループとして見てきたことに起因しています。そしてこの豊かな多様性を認めないことで、例えばミッションでは人々は一括りにされ、言葉を話すことすら許されなかったんです。カラー・ロジャース氏でした。出身ネーションによって文化、言語、生活様式、親族関係、さらにはアートまでも異なるとアンティーマンヤは言います。私はアボリジナルのアートを見るだけで、それがオーストラリアのどの地域のものなのかがわかります。それだけ特殊なんです。多くの人はアボリジナルアートというとドットペインティングを連想すると思いますが、そのスタイルは一つのネーションのものです。例えば私の出身地海水に近いバーディーのアートは波を描いた幾何学的なもので、世界の島民族のものに類似しています。ドットペインティングではありません。アンティーマーやアンドリュースでした。つまり先住民族は多文化主義の専門家であると彼女は言います。人々は多文化主義を新しいものだと考えているようですが、私たちは何千年もの間多文化主義と向き合ってきました。私たちは他のアボリジナルのグループと交流すること、いくつかの異なる言語を話すことを学んできました。異なる習慣や慣習を持つ人々と交流しなければなりませんでした。ですから私はいつも我々は多文化主義の専門家であると言っています。特に政府はファーストネーションズの人々からより良い方法を学ぶべきだと思っています。アンティーマーやアンドリュースでした。マリコ・スミス博士は日本のヘリテージを持つユイン族の女性で、博物館のキュレーターで視覚社会学者、そして歴史学者です。 スミス氏は先住民族コミュニティにおける多様性に対する認識が広まっていなかったため、子供の頃は多くの困難に直面したと説明します。
Being someone who visibly looks of, you know, not white and also Asian as well, it was one thing to be seen as Asian in a predominantly white community.
私は白人には見えないし、アジア系にも見えます。白人が多いコミュニティのアジア人に対する差別に加え、私がアボリジナルでもあると付け足すと、差別も注目もさらに厳しくなりました。マリコ・スミス博士でした。そして現在でも多くのオーストラリア人が先住民族に対するステレオタイプなイメージや考えを持ち続けていると話します。
There are particular stereotypes and narrow perceptions about what is Aboriginality, who is an Aboriginal person.
アボリジナルとは誰かということについて、特定のステレオタイプや狭い認識があります。人々は例えば肌の色や文明のレベルなどに焦点を当てた歴史的な作品や本などから多くの影響を受けています。今までアボリジナルに会ったことがないと思っている人も、ただステレオタイプや概念に当てはまらなかっただけで、きっとどこかで会っているはずです。マリコ・スミス博士でした。オーストラリアがインクルーシブな社会を築き上げるには、この多様性を認識し受け止める必要があると話します。
私た
ちはこのような固定概念から抜け出す必要があります。アボリジナルを単純化して考えていると解決策も単純化されてしまいます。このような複雑で多様な概念には包括的で多様な解決策と思考が必要です。そのためコミュニティには多くの誤解や関心の欠如、情報不足などがあります。マリコ・スミス博士でした。カーラ・ロジャー氏は、非先住民がこの多様性を理解しないと誤解が生まれやすくなると説明します。その多様性を理解していないと、例えばアライとして間違いを犯す可能性があるのです。ステレオタイプに基づいた人差別になりかねない、とても傷つくようなことを言ってしまうことがあるかもしれません。それは一般的には傷つけ、理解を妨げるものです。カーラ・ロジャースでした。まずは地図を広げ、ヨーロッパを旅行する際にするように、今いるカントリーやその文化について調べてみましょう。自宅や旅行中にするように、まずは自分がどのカントリーを通っているのかを調べ、その地域の言語についても学びましょう。それは簡単にできることです。インターネットで検索すればすぐに誰のカントリーかが分かりますし、オーストラリアの先住民地図もあります。ですからオーストラリアを旅行する際、例えば東海岸沿いを行くのであれば、シドニーから2時間以上移動すればあらゆるカントリーを通過しているのです。カーラ・ロジャース氏でした。またアンティ・マイヤーは、ローカルのアボリジナルラウンドカンシルやローカルカンシルを通せば、より深く土地のことを知ることができると話します。全国各地にあるさまざまなラウンドカウンシルと連絡を取り、彼らに質問することが良い出発点だと思います。彼らは上手に教えてくれるでしょう。また興味深いことに、ローカルカウンシルも同様に協力的で、そのほとんどが伝統的な所有者を熟知しており、少なくとも適切な人々を案内することができます。アンティン・マンヤでした。そして重要なのは、自らが進んで学ぶことであるとアンティ・マーヤは言います。できる限り多くのことを学び、そして特にファーストネーションズの人々と関わってください。怖がる必要はありません。コミュニティのイベントに足を運び、自己紹介をしてください。あなたがよく来るビジターであると認識すれば、彼らは心を開いてくれるでしょうし、あなたを名前で呼ぶようになると思います。ファーストネーションズの人々と親しくなり、友情を育むには勇気を出して一歩を踏み出すことが必要です。それは時間がかかるものです。アンティン・マンヤでした。以上、SBS 日本語放送の大場美のレポートでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。